本日の聖書箇所を拝読します。新約聖書第一ペテロの手紙2章24節から25節、第一ペテロの手紙2章24節から25節です。拝読します。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者であるある方のもとに帰った。以上の箇所より羊のようにと題しまして、広川先生より説教いただきます。
おはようございます。早朝から、セミの声に、覆われてしまう、一日のスタートですけれども、大変厳しい暑さが続いております。皆様体調はいかがでしょうか。皆様に祈っていただいておりました、河野姉妹のお母さん、河野文雄さんの洗礼式は、昨日行われました。直前に文雄さんがこの帯状疱疹にかかられ、大変心配いたしましたけれども、守られて予定通り行うことができました。皆様のお祈りに心から感謝いたします。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、連日暑い日が続いております。一人一人の兄弟姉妹たち、毎日の生活また健康が守られて今日のこの日を迎えることができていることを心から感謝いたします。また昨日は河野文雄さんがイエス様を信じて洗礼をお受けになることができました。あなたの深い憐れみと慈しみのゆえにその時を迎えることができたことを心から感謝いたします。どうぞこれからの信仰の歩み、また生活の歩みが守られ支えられていくように、また日ごとの一切の必要が満たされていくように助けてください。今日の朝、皆様とご一緒に聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。どうぞ私たちの必要に応じて御言葉をお与えくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただいた第一ペテロの手紙2章の24節から25節です。24節も皆さんもこの見ていただいてですね、お分かりだと思いますけれども、この24節はイエス・キリストの福音の核心、一番コアになる部分ですね。その教えについて語られています。そして25節はかつては羊のようにさまよっていた者たちがイエス様を信じることによって魂の監督者であるイエス様のところへ帰っていることを述べています。さて25節の最初にはですね、こうあります。あなた方は羊のようにさまよっていたとあります。聖書ではですね、私たち人間を羊に、そしてイエス様を羊飼いに例えることが多いですね。特に 詩編23編はとても有名です。羊のようにさまようというのはですね、羊というのはこの目が悪い、そのことのためにですね、目の前の近くにあるものは見えるんだそうですけれども、遠くのものは見渡すことができないんだそうです。ですから羊は自分の行くべき道から外れてしまいますと、道が全くわからない、見えないわけですからしょうがないわけですね。そしてまた、じゃあ引き返して元の場所に戻ろうということができなくなってしまいます。そしてさまよってしまう、迷ってしまう、そういうふうになるわけです。神様から離れた人間も自分がどこから来て、そしてどこに向かっているのかわからなくなってしまいます。そのためにですね、人は一旦毎日の生活からですね少し外れてしまうと、どうしていいかわからない、想定内ですねのことであれば、毎日のことですから、それなりにですね生活はできますけれども、でもじゃあ私たちはどこに向かっているのかということになるとわからないですね。いくつも答えがありそうに思います。また人に聞いても人によってもそれぞれですね答えは違ってくるでしょう。で結局迷ってしまう、さまようということになってしまいます。ですから羊のように私たち人間は魂の羊飼いを必要としています。魂の羊飼いとはイエス様のことです。ではどのようにして人は自分の魂の監督者、羊飼いであるイエス様のもとに帰ることができるんでしょうか。24節、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒されたとあります。私たちを愛していらっしゃる天におられる父なる神様がさまよっている者にイエス様のもとに帰る道を備えてくださいました。神の御子イエス様は罪のないお方でありながら、私たち人間と同じ肉体をとって人と全く変わらない姿でさまよっている罪人たちのただ中に来られました。人となられたイエス様は罪のないお方ですから、人々がですね神様を侮る、神様なんかいるはずがない、そんなものを信用できるか、あるいは全く否定してしまう、神をそんなものは存在しないんだ、そういうですね言葉が耳に入ると深い悲しみを覚えられたことでしょう。また神様を無視した自分勝手な行動をする人々を見て心を痛められたのではないでしょうか。ユダヤ人の指導者たちから妬みを買いまして、イエス様は葬り去ろうとする企てに遭います。そして 捕まえられて血を流され十字架上での処刑で命を落としていかれました。イエス様は全ての人の罪をその身に負って死んでいかれました。本来は何か悪いことをしたということであれば、その悪いことをした人が罰を受けるべきですよね。それは当たり前のことなんですけれども、イエス様は人間を愛し、なんとか滅びの中から助け出したい、そう願われて、人間の罪を、罪のないイエス様が代わりに引き受けてくださって、十字架上で死んで罪の贖いを成し遂げられました。イエス様の十字架上での絶望的な打ち傷によって私たちは癒されていきました。このイエス様の十字架刑において起こった全ての出来事というのは、私たち罪ある者たちに対する神様の愛のゆえでした。聖書の神様というのは、まあ皆様もですね、お聞きになったことがあると思いますですね、三位一体の神様です。ただ一人の神様でありながら、同時に父なる神、子なるイエス、そして聖霊なる神の三つの独立した人格を持つお方です。それを私たちの頭の中でですね、きちんと理解できるか、いや、それは私たちにはできないことなんです。本当に、まあ、理解しづらいことです。これは神様の奥義です。神様とはそういうお方なんです。そしてイエス様は第2番目の威嚇、神ご自身でいらっしゃいますけれども、神の在り方を捨てることはできないとは考えないで、神でありながら同時に人の姿、すなわち私たちと同じ肉体を持ってこの地上に生まれ、そして人間と同じように幼い時から成長して大人になって、この地上で私たちの間に住んでくださいました。そして約33年余りの日々を過ごされました。ヨセフという大工の家に生まれ育ち、若き日々は大工として働かれました。30歳から宣教活動をスタートされて、弟子たちを12名呼び集めて、そして彼らと一緒に旅をして神職を共にされました。福音書を見ていくときにですね、時としてため息をつかれることがあり、うめき、またしばしば熱い涙を流されることがありました。血のような汗を落とされたこともあります。病気にかかっても医者に診てもらうこともできず、そのまま病の中に過ごしていた人たちや、あるいは悪霊に取りつかれて 自分たちの力ではどうすることもできない人々に寄り添い、そして癒されていきました。そしてこの地上での歩みの終わりには、人々の身代わりとなって黙々と十字架上での死への道を歩まれました。十字架上においてもですね、イエス様は母マリアの心の痛みを思いやり、弟子のヨハネに母マリアの今後の生活のことを託されていきました。十字架上でイエス様に、あなたが御国に入られる時にはぜひとも私を思い出していただきたいと憐れみを求めた犯罪者に、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと語られ、優しく迎えられました。イエス様のこのような深い愛によって、私たちは罪を離れて神様に喜ばれる正しい歩みができるように導かれています。25節後半には、自分の魂の監督者である方のもとに帰ったとあります。イエス様を信じた人の魂、あるいは、心、あるいは精神とも言い換えることができますが、その私たちの魂というのはイエス様の監督下に置かれています。もちろんそれはイエス様がですね、信じた人たちを常に監視し支配するためではありません。魂の監督者、羊飼いであるイエス様が、イエス様を信じた人の日々の歩みを守り、導き、そして祝福してくださいます。羊飼いというのは、羊のために生活に必要な一切の面倒を見てまいります。牧草、これもお世話が必要なんです。きれいな飲み水を確保するということ、これも大切なことなんですね。あるいは羊が横になって休むというためにも、いろんな条件が必要です。その環境を整えるのも羊飼いの仕事です。また鋭い牙や一撃で相手を倒すことのできる腕力や、あるいは動物とかけっこをすれば負けない脚力があるわけでもありません。襲われればひとたまりもない、その羊たちを外敵、熊とかですね、狼とか、そういう者たちからですね、守って生きる、もうあらゆることにですね目を配って、羊が生きていく上で最善の状態を備えていきます。それが羊飼いの羊に対する関わり方です。人の羊飼いであるイエス様は、私たちに日ごとに生活していくのに必要なもの、着るもの、食べるもの、そしてまた住むところなど、私たちはこれは欠かすことができません。いや、そういうのは自分たちで備えるものでしょう。そうなんです。でも私たちが生きていくために収入、糧が必要です。それらはイエス様が備えてくださいます。また人の喜びや楽しみ、 悲しみや怒りなどをよく理解してくださるお方です。私たちがどのような状況に置かれたとしても、私たちに対するイエス様の愛は変わることがありません。そしてあなたや私が出会う喜びも悲しみも怒りも悔しさも、すべてを益にしてくださいます。昨日はですね、河野姉妹のお母さん文代さんの洗礼式でした。87歳の今までの人生にはさまざまな多くのご苦労もあったのではないかと思います。私はそのごく一部しか伺っておりませんけれども、文代姉妹のですね、これまでの一つ一つの出来事、あるいはさまざまな人との出会いというのは、イエス様を信じて永遠の命を得て神様に祝福された人生となるために備えられてきたのではないかと、洗礼式の時に私は思いました。賛美歌312番、慈しみ深きを共に賛美する声を聞き、私はとても励ましを受けました。病を抱えておられ、おられますけれども、姉妹のその柔和な優しい笑顔に、とても癒され励まされた思いがいたしました。これから悩み、いろんな不安もまた心配事もあるかと思いますけれども、イエス様にお任せして歩む人生がスタートしてまいります。主イエス様がその歩みを守り、そして祝福してくださいますようにお祈りをしていきたいと思います。私たちは新シモン説教会の主にある家族に加えられた姉妹のために、これからも祈ってまいりたいと思います。私のですね、これまでの人生を振り返っても様々なことがありました。もちろん今もその途上にあるわけですけれども、楽しい思い出、忘れがたいこともありますけれども、まあこのようなことは思い出したくない、こんなことは私の人生に起こってほしくなかったと思えることもあります。しかしイエス様は私に必要なものを必要な時にお与えになります。そしてすべてのこと、好ましいと私が思えることも、いやいやいや、こんなことは好ましいとは到底思えないという出来事も、すべてのことが私の人生にとって益となるように導かれていきます。イエス様はあなたや私の魂の監督者、羊飼いであり、私たちを愛し、そしてあなたに必要なものを備え、大切に扱ってくださっています。私たちはイエス様が羊飼いのように監督者として私たちに関わってくださっているし、これからも関わってくださると信じて歩もうではありませんか。今週の皆様の歩みが守られ祝福されますようにお祈りをいたします。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。イエス様は私たちの魂の羊飼いとして、日ごとに私たちと共に歩み、守り、支え、そして祝福してくださいます。そのことを信じて共に歩むことができるように導いてください。今週の兄弟姉妹の歩みが 守られ祝福されますように、また病を得ている方々を励まし癒してください。試練の中にある方々を支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。